先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回はブラザー工業株式会社代表取締役社長佐々木一郎さんにお聞きします。ミシンの修理業から始まり、時代の変化、技術の進化に対応し、主力製品を生み出し続けてきたブラザー工業、常にチャレンジをし続け、柔軟性を持ち、小回り力とコスト競争力を強みとしてきました。複合機、プリンター、スキャナー、電子文具、家庭用ミシン、工業用ミシン、さらには工作機械、業務用通信カラオケ、産業用印刷機器と幅広く展開。40以上の国と地域に生産拠点、販売、サービス拠点を持ち、今や海外売上比率は全体の8割を超えるグローバル企業です。社会の期待に応え続け、優れた価値を提供し続けるブラザー工業に迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回はブラザー工業株式会社代表取締役社長佐々木一郎さんにお聞きします。佐々木社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
昭和51年生まれ、44歳の私はブラザーって聞くとやっぱりミシン、これを真っ先に来るんですが、今は、
はい、
社のイメージとしたらどうなんですかね。
あのミシンの売り上げはもう今1割ほどになってしまいまして、うん、
はい、
やはりあの今はですね、あのパソコンにつなぐプリンターおよび複合機、コピー、はい、ファックスなどもできるものですが、うん、あのそんなようなものが主力になっているような会社でございます。
そうですか。でもそんな、まあ、長い歴史を刻む第一歩がやはりミシンだった、はい、わけですね、はい、そこをちょっと教えてください。
はい、あの私ども最初ミシンの修理屋さんから始まったというところがすごく大事なところだと思っています。
はい、
あの修理をやっているとどういう作り方をしたら、どういう設計をしたら、どこがどういうふうに壊れると、うん、これをすごく学ぶことができるわけです。
はい、
でこれを学んだ後、日本で初めて あの国産ミシンというのの開発に成功しまして、うん、あの製造を始めたわけなんですが、はい、もうそのミシンが壊れないので有名になってしまいまして、
はい、
そのおかげでミシンのトップブランドになれたということで、うん、あの今でも日本では特にミシンのブラザーというイメージが、うん、あの残っている、強く残っているというところがあると思います。うん、
なるほどね。
でその壊れないというところがあったもんですから、その後あのいろいろな商品を手掛けてですね、
うん、
でまたそのお客様のところで何か不具合が発生した時も、あの迅速に原因を調べてすぐ改良するというようなやり方を積み重ねて、
はい、
タイプライターですとか、あのプリンター、ファックス、その他本当いっぱい商品あるんですけども、うん、通信カラオケまでやってるんですが、
はい、
あのそのようなあのいろんなビジネスを手掛けてきたということでございます。
うん、冒頭であの少しご紹介しましたが、小回り力っていうね、
はい、
表現をさせていただきましたが、
はい、
今ご紹介あったような多角化っていうのが一つの小回り力だったわけですか。
はい、あの小回り力の一つでもあるんですが、
はい、
あの多角化を行うためには今まで手掛けてなかった領域の商品にあのを手掛けて、
はい、
でそれを世の中に出して、でそうするとやはりその今までやったことがない、経験のない世界なので、
うん、
自分たちの知らない、わからない不具合とかそういうのがいっぱい、はい、で自分たちとして良かれと思ったところがあまり受けなかったり、
うん、
あの大事じゃないと思ったところが非常に大事だったりということが起こるわけです。
はい、
だからそこをいかに迅速にお客様のニーズに合わせて改良を進めることができるかっていう、ここがものすごく多角化のためには大事なところなんですね。
なるほど。
でそのスピードが速かったものは生き残ってきたし、早く改良できなかったものは残念ながら途中で、やめてしまうというものも、うん、いくつかございます。
うん、まあ、そういったブラザー工業の事業拡大という視点で見ると、
はい、
今社長がおっしゃったように事業を 変化させてきたことが成長の原動力になったんでしょうか。
はい、そうですね。やはり、時代が変わればお客様のお求めになるものは変わるもんですから、はい、時代に合わせてお客様が必要とされるものをきちんとご提供をしてくる。でそのためには自分たちが手掛けるものをいろいろ変えていかなければいけないと、うん、こういうところがビジネスを進めていく上で非常に大事なところだと思ってやってまいりました。
うーん、なるほどね。実は、まあ、そのヒントにもなったでしょう。創業者の方がアメリカに視察に行った際にシンガー社を視察されました。はいはい、そのシンガー社が実は多角経営を始めていたということですね。はいはい、
そうですね。私どもその最初ミシンの先生としてそのアメリカのシンガーという会社がございまして、はい、でそこを見学に行ったところ、シンガーはミシンだけじゃなく他の商品もやるっていうような多角化をしていたと、うん、でやはりこれからビジネスを安定させるためにはミシン一本足ではダメで、はい、他の商品もいろいろやらなければいけない、多角化が必要だということで、その時から多角化を始めたわけです。
うーん、なるほどね。そうですか。まあでもその証拠ね、業務用通信カラオケ、
はい、
これ多分創業時にタイムワープしたらですね考えられなかったことだと思うんですよね。まあいろんなこうアイデアでおそらく会社として困難も乗り越えてらっしゃったんでしょうが、1954年とかなり早い時期にアメリカの販売会社を立ち上げられました。
はい、
で今や海外売上比率が8割超えていますが、はい、世界規模で各地のニーズを見極めていく、これ何が必要ですか。
なんていうんですか、私どもまず海外展開が早かったのは、
はい、
普通の日本企業と違いまして、アメリカの人が私たちにブラザーが日本で売ってるものを売らせてほしいということで、うん、外国人が販売会社も海外の販売も会社もについては外国人が作っていったということで、
はあはあ、
そこがその海外展開がすごく早い時期から行われたし、今でもその売上規模が非常に大きくなっているというところなんですね。うん、
はい、
でここでグローバルにビジネスをやっていくにあたって非常に大事なことっていうのは、やはり私どもの基本であるお客様のニーズをいかに迅速に的確に把握していくことができるかっていうところなんです。うん、
はい、
ですからその私どものそのグループっていうのは製造設計開発製造会社だけじゃなく販売会社も含めてみんなのですね、そのコミュニケーションが非常に、うん、いいわけです。
はい、
ですから例えば今ドイツで、あるお客様のところでこういう不具合が発生したっていうような情報が全世界のブラザーグループの会社に伝わると、
はい、
そうするとそれが工場の問題だったら工場が即日直す、開発の問題だったら開発が原因究明してまた設計で改良をするっていうような、そこがこう早く回っていくわけですね。
うん、
でその中で、だんだんこの商品はニーズが落ちてきて次はこういうものが必要だみたいなのが出ると、うんうん、今度はそれに取り掛かるっていうような、うん、そんなような全体がですねこうものすごく一つの生命体みたいに、
うん、
その端々までこう神経が行き届いた生命体のように動いていくという、こういうことが大事だと思うわけですね。
なるほどね。さあブラザー工業として未来への展望という点でお聞かせください。
はいはい、今ですね、社内で一生懸命取り組んでいるのは、うん、DX 人材をデジタルトランスフォーメーションですね、はい、DX っていうのはいろいろソフトウェア IT を活用して自分たちの仕事をこう進めていったりビジネスモデルを変えていくと、こういうことができる人間を増やそうというようなことをやっております。うん、っていうのは今後10年で今の人間の仕事の半分は AI とロボットによって置き換えられていっています。うん、で私が一番重要だと思っているのはやはりそんな10年後になっても弊社の従業員の皆さんが生き生きと活躍できる、
はい、
でそういうようにするためには一人でも多くの従業員にこう IT を使いこなして、自分たちの仕事をどんどん変えていけるってこういう力をつけてほしいと思っているわけです。
うん、
でこのような従業員が増えることが、会社のビジネスもどんどん変えていけるだろうし、今後もいろいろな意味でお客様に貢献できる、会社になれるというように思うわけですね。だからここを成し遂げるというのは今目下大事なことだと思っております。
そうですか。はい、ブラザー工業はアットユアサイドという、
はい、
まあ、一つ社のテーマを掲げていらっしゃいます。はい、まあ、これはアットユアサイドですから、
はい、
消費者に寄り添うというような意味でしょうか。
はい、あのアクティブサイドの U っていうのは基本的にはあのお客様というようにあの理解しておりますけども、はい、やはりそのお客様の気持ちになって、ビジネスを進めていく、これがすごく大事だと思うわけです、うん、この商品例えばあのこのここすごく大変だけどやっぱりこれ改良すべきかなとこう悩むような時、これ自分がユーザーだったらどう思うの、許せるの、許せないよね、じゃあ大変でも直そうよっていうような、うん、あのこういうような感覚だ、例えばこの値段だったら自分だったら本当に買うのかなとか、うん、そういうことを考えながらやっていくっていうのがすごい大事だと思ってるっていうのがアクティブサイドの考え方ですね。そうですか、
で一方で佐々木社長ご自身は何か座右の銘とかお持ちですか。
私の座右の銘というのは、まあ、あのアイデアで乗り越えろっていうようなあのことをよくあの常々考えてるんです。あのいろいろできないと思うようなことってあるんですけど、そのできない多くのことっていうのはできないのではなく、できるいいアイデアが出ないっていうことなんですね。だからアイデアを出せば、それができてしまうかもしれない、または自分ができないと思ってても誰か別の人が何年か後でアイデアでそれを乗り越えて行ってしまうかもしれない、うん、だから自分も簡単にできないって思うんじゃなく、そうじゃなくそれをできるようにするアイディアを常に考えろって、これがあの自分としてはすごく大事なことだと思って取り組んでいます、
う
ん、
なるほどね、はい、分かりました。あのブラザー工業というファンタジックな一面を持つ会社のあのお話は大変今日興味深く聞かせていただきました。今日はですね、ブラザー工業株式会社代表取締役社長佐々木一郎さんでした。佐々木社長ありがとうございました。
ありがとうございました。